どういうきっかけにもせよ、きっかけに暴転。離婚は家庭の分離であり、現代にそれが増えたということには、必ず深い社会的根拠があるはずである。第二次大戦の多くの国々に離婚が増えたことは、強大な資本主義の民主国の社会でも、勝った国でも、その社会の中に発生している様々な微妙な矛盾の影響を受けて、経済的にも心理的にも一つ一つ切り離されて営まれている形のままでは、これまでの家庭の平安が保てなくなってきたことを物語っているのだと思われる。結婚の自由と民法が言っても、現実に住居のないこと、月給の少ないこと、戦争によって多くの家庭は新しい扶養者を持たざるを得なくなっていることなどで、自由な結婚はなかなかできない。前提の従業員組合は、十数万の結婚適齢従業員のために、結婚資金を要求した。生きて働いていく給料さえ出さない政府が、どうして結婚資金までを出すだろう。共稼ぎで働かなければならない婦人も、職場の古臭いものの考え方や、母性保護施設のないことから、やはり結婚とともに職を退く率が非常に多い。こうして働く意思のある婦人も家庭の主婦という位置に追い込まれる。その人々は組合を離れてしまって、最も孤立した組織を全く離れた妻になってしまう。夫の組合は家庭手当と家族慰安会の中で妻の存在に関係するばかりである。そもそも結婚にこういう現実の食い違いがある。このことは、離婚が婦人にとって簡単に人間の尊厳を守ることにならない今日の現実を私たちの前に切開して示している。人間的な尊厳に立って自由に離婚したとしても、自由にに暴転。それから先の生活をちゃんと自由に建設していく社会条件が、自由にに暴転。婦人に開かれていない場合、どういうことになるだろう。工場に働く婦人にとって、また学校の先生にさえも定年というものがある。婦人がその仕事に熟達し、女としての経験も豊かになり、成人しかかる子供たちの教育費に多くの費用がいる時期、妻、主婦、母として一番経済的負担の重い40歳を超すと定年である。印刷工場などでは、その先そこに勤めようとすれば、未熟練校並みに落とされる。女教員でさえ41歳になった女教師は、新しく本任用しない東京都の内規がある。離婚を要求する女性の理由の中には、夫の乱れた生活は妻としての自分に耐え難いと同時に、子供の教育にも悪いからということも珍しくない。離婚するなら子供は捨てて出ろということは、無残な姑や夫が嫁に院人を強いる絡めてからの脅かしとして言ったことである。自由になった離婚法で不幸な妻は自分から離婚してよいことになり、その上母と暮らしたいと主張する3人の子を引き取って一緒に暮らさなければならないという時、経済上自力でやってゆける自信のある妻は今の日本に何人あるだろう。イプセンのノラは、ノラが人形で亡くなろうとして人形の家を出てから先にこそ女性の社会的問題があった。このことを今日の若い婦人で理解しない人はない。歌うひばり、かわいい人形から急に一人の女に転生しようとしたノラの前途に伏せられていたこの課題は、今日の日本の勤労女性全般の前に、ノラの時代よりはるかに具体的に矛盾の所相を提出している。結婚の問題にあたって、私たちを深刻に考え込ませる託児所がないということ、炊事洗濯が社会化された火事になっていないことが、離婚の場合、また切実な問題となり、漆黒となってくる。戦争による未亡人の生活の堂々巡りの痛ましさは、実に多く、こういう急所が未解決な今日の社会事情からもたらされている。内職では食べてゆけない。 内職では決して食べてゆけないのに、その内職がなければ、一層窮迫する程度の賃金しか支払わないのが、今の雇う者と雇われる者との関係である。内職は賃金のダンピングであるにかかわらず、子持ちの母は正当な働き場所を見つけにくい。外国の諸国にも売春婦はどっさりいる。しかし私たち日本の女は、夫の戦死された後、ママという通称を持った町の女がいて、三人の子供をどこかに残したまま、くびり殺されたことを忘れてはならない。今日の日本では、子持ちの町の女もかなりの効率であるに違いない。結婚とその分離である離婚が、人間の尊厳のために、男女の間に平等な人権であるならば、私たちは憲法に言われているすべての人民は働くことができる、すべての人民は教育を受けることができるという条項を徹底的に実現していかなければならない。このことこそ憲法に言われている通り、すべての人が良心に立って行動する自由を持っている、その具体的な道である。結婚の自由ということを考えるとき、私たちは今日の日本の働く婦人の現実の条件から目をそらすことができない。離婚の自由を言うとき、私たちは婦人が一本立ちでやってゆける社会条件を建設していく努力抜きには考えられない。そしてこれらすべてはひっくるめて全日本の働いて生きなければならない数千万の男女の人民としての生活の条件の改善にかかってくるのである。自由ということは何でもしていいということを意味しない。結婚の自由ということは人間として望んでいる結婚を本人たち以外の者の意思で邪魔されないでよいということであると同時に、嫌な結婚を旗の事情でさせられないでよいということである。放埓をしてよいのではなくて、結婚という形式における婚姻は人間らしくないこととして拒絶する権利があることを意味している。結婚の本質をこうしてより人間らしい条件において扱い直そうとするとき、その結婚の清純を守る条件として離婚の自由が持ち出されてくる。主観的に嫌になったから別れてやるという態度が離婚の自由の正しい認識でないとともに、客観的には離婚した母と子との生活保障がされる法律上の条件が必要であるとともに、社会的に保障が実現される可能がなければ、離婚の自由に傍転ということは欺瞞になる。憲法や民法で婦人の立場が男と平等に積極的に書かれるようになった、書かれるに傍転というだけでは、ほとんど空文に等しい。社会の実際の日々に、すべての職場に男女の働いて生きる人の必要を、社会的に、また法的に保障する方法が具体化されたとき、初めて民主的というに値する。そういう社会を作るために、男女が力を合わせて、あらゆる努力をし、あらゆる形で戦ってゆくことを、良心の行為として認めたとき、初めて民主が徹底するのである。選挙権というものを女も失業者も大臣も持っているというばかりが民主ではない。婦人の労働条件の改善、確保と、特に子供たちのための社会保障の真剣な検討なしに、結婚や離婚のことは話せない。できるだけ個人の経済負担の少ない託児所、幼稚園、子供のための病院、療養所。憲法で言っている通り、9年制義務教育の国家による保障さえ、実際には一つも行われていないとき、今の社会事情のままで言われる離婚の自由は、欺瞞的に聞こえる。父親である男として、妻を離婚した後、母を失った子供たちの境遇について心痛しないものはない。より人間らしく生きる道として開かれた一つの門から、より多くの売春婦と浮浪児を生み出すことを、私たちの社会的良心は肯定しない。この現実のままでは、空文に終わる結婚と離婚の自由を、 真実に社会的責任に裏付けられたものとするために、私たちが試みるすべての生活改善の努力を阻止しようとしたり、抑えようとしたりする権力をも、私たちは肯定しないのである。1948年4月、定本、宮本百合子全集第15巻、新日本出版社、1980年昭和55年5月20日、初版発行、1986年昭和61年3月20日、第4刷り発行、定本の親本、宮本百合子全集第12巻、川出書房、1952年昭和27年1月発行、書出、女性の歴史、1948年昭和23年4月。